月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。ご案内は私キベトシオと
シーラと
ゆきさだえさおです。
ここでお知らせがございます。
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評発信中、タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、
はい、
まあ先ほどオープニングでも言いましたけども、街からというですね、これツタヤでもらえるやつですかね、こちらにはゆきさだ監督の街の力インタビューが、
かっこいい写真、
写真かっこいいですもんねこれ、
ね
ね、これすぐそこで撮ったんですけど、
そう裏で、
ものすごくそこの裏で撮ったんですけど、
ね、見たことあると思ったんですよ、
でものすごくかっこいい、なんかちょっとロンドンの片隅みたいな、なんか
感じの
写真になっておりますが、これも見ていただきたいなと思います。それから、プレゼントですね、
はい、
先月のプレゼントはゆきさだ監督作品神から始まる物語の DVD、 こちら当選者は
カロリーオフさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして今月のプレゼントは、はい、またまたゆきさだ監督作品セブンスアニバーサリー、こちらの DVD を一人の方に監督の直筆サインを入れてプレゼントをいたします。
はい、
宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、
さてさてメールの方たくさんいただいております。
はい、ラジオネームシェールさんです。マイケル・ジャクソンが亡くなってしまいました。スリラーの昔から大好きだったんでショックです。彼に関してはいろんなスキャンダルがありましたが、成功したがゆえのプレッシャーがかなりあったんじゃないでしょうか。プロモーションビデオってマイケルから一般的になった気もするし、映像と音楽をマッチさせるセンスって独特のものがありましたよね。映画と関係ない話ですいませんといただきました。
いや関係なくはないでしょうね。
スリラーって確かね、あのビデオは映画監督は、
う
ん、
そうですね、ジョン・ランディス、
はいはいはい、
スクレブルース・ブラザーズ、はい、ジョン・ランディスが撮ってるんですけど、まああれは14分かなの、短編映画になってるんですけど、やっぱ子供ながらにして僕はあれは結構なんかね、何度もこう目にしたんだけど、見るたびにやっぱり引き込まれてたっていうか、14分って短編で難しいんですよ。それをなんか非常にこうなんかこうアメリカ的な、非常にこのアメリカのダウンタウンの中で起こる
映画館が出てきますもんね、
それがもう なんか入れ子型っていうかね、あの映画の中の映画とかっていう面白み、最後にでもそれをまたひっくり返しちゃうみたいな、短いながらにしてこうミュージカルみたいに見せて、コミカルにも見えるし怖くも見えるっていうところを、こうものすごい多分あの技術を持って、こうあと演出を持って作られた、もう本当に認識する上では最初のあの MTV というかミュージックビデオだったような気はしますよね。やっぱマイケル・ジャクソンってやっぱすごい、そういう意味ではなんかこうなんかいろんな意味でのパイオニア的な存在だったから、だから逆に言うと、そこまでやっぱ突出するとそういう意味じゃ We Are the World とかの動きにしたって、すごくなんかこう表と裏っていうかね、さっきも白と黒っていうような感じっていうのはやっぱりどうしても見られがちというか、なんかこう善をこう全面的に出すと、その裏のこう闇の部分をみんなはこう語りたがるわけで、そういう意味じゃ不幸なアーティストっていうのは気はしますよね。
マイケルが始めたことっていっぱいありますもんね。それこそプロモーションビデオがね、いわゆるパッケージメディアになって発売されて、ね、あの買えるようになったっていうのもね、スリラーあたりから。
そうですね。だから例えばビートイットとか、あのあたりの歌詞とかね、僕らはせいせいせいはもう思い出す限りは初めて全編英語で覚えた歌、せいせいせいだったような気がするっていうか、なんか分かんないけど、なんだろうな、なんか歓送迎会みたいなところでみんなが歌わなきゃいけなくて、友達2人でせいせいせいを歌った気がする、中学生ぐらいの時に、僕はあのポール・マッカーというとこ歌ってましたけどマイケルみたいに歌えないなみたいな感じはあって、でもなんかそういうのとかも進んでこう マイケル・ジャクソンがやっていったっていうかね、うん、そういう意味でのねなんかこう新しさっていうのは当時やっぱり一番突出してたような気がしますよね、
うん、なんかこう、まあ、作品はずっと生き残っていくんでしょうかね、うん、まあ、こちらもちょっとですね、こう追悼というか、マサ斎藤の弟子さんから、男泣きです、我が敬愛する三沢が帰らぬ人となってしまいました。レスラーってドラマチックな人生を送っている人が多いのに映画にはあまりなりませんよね、ボクサーの映画が多いような気がします、という、うん、
そうですね、うん、今実はレスラーっていうミッキーロックが、
ミッキーロック、あれちょっと楽しみですね、
うん、僕もまだ見てないんだけども、うん、今なんかこうマサ斎藤の弟子さん、うん、が言ってたようにね、うん、プロレスって、どっちかっていうとある種の段取り、
うん、
ショーなんですね、うん、で、映画にするには非常にそういう意味ではある種どっかで偽物的なものの 見られ方をしてる、うん、偽物の段取りを本物的に見せるっていうプロフェッショナルなショーなんですよね、うん、基本はそう理解されていると、うん、ガチンコではない、うん、まあガチンコなんですよ、うん、実際はだけどやっぱそういうものが持たれてるんで、なかなかプロレス映画ってなかなかこう成功しない、
そうですね、
うん、昔シルベスタ・スタローンの、パラダイス・アレイっていうね、 あれはプロレスだけどプロレスというよりはなんかこうストリートファイト的なプロレス、はいはい、賭けプロレスみたいなのがあったりとか、あとカリフォルニア・ドールズっていうですね、
これ名作です、ね、
名作です、もうこれは本当に見てない人は見た方がいいぐらいの名作だけど、これはもう逆転取ってる段取りで、こっちは負けなきゃいけないっていう、負けろって言われてお金をもらっ、マネージャーをもらってる試合で勝ってしまったりする話なんですよね、でそこがもう感動を呼ぶんだけど、もうこういう風に逆転取らないとできないから、やっぱボクシングには負けるんですよ、ボクシングは本当に命をかけて、本当にそういう意味ではガチンコで自分たちの実力と、もちろんね八百長試合っていうのはあるかもしれないけども、それは特別な形であって、だからそういう意味ではボクシングの方がそういう風に見られてるけど、僕は今の時代プロレスを映画にするっていう方が非常に今の人間のその葛藤みたいなものは描けるんじゃないかと思ってた時に、やっぱレスラーっていうねミキロークが今作られて、で三沢っていう人はやっぱりこう本当にそういう意味ではリングの上で亡くなったわけじゃないですか、でこれは非常に衝撃でもあったし、僕らのスタッフの中でもプロレスファンはすごい映画界多いんですね、現場のスタッフは、でも突起のスタッフだとか撮影助手のスタッフはもう今日は一日仕事にならないって言ってたぐらい、今日はもう移動車押したくないですみたいなぐらい落ち込んでてね、三沢が死んだ時に、でみんな三沢の話をしていて、まあ2代目のタイガーマスクだったりとか、ちょうど僕はプロレス好きだった時代からちょっと後の、僕は本当に1代目のタイガーマスク佐山悟がやってた頃が僕の頂点だったし、ちょうど三沢が新人で出てきた頃に僕はだからブルーザ・ブロディだとか、これもブルーザ・ブロディっていう人も、まあ知ってる人はスタン・ハンセンと組んだりとかしてて、ジミー・スヌーカーと組んだりとかしてた人なんだけど、この人もマネージャーに刺されて死んでしまったりとかね、だからそういう意味ではプロレスってなんかそういうなんか死に様というかね、っていうものを数々にこういろいろ伝説に死んでいったレスラーっていう人たちをすごくこう想起させると、やっぱりすごいドラマチックだったりするんだけど、三沢は本当にそういう意味ではドラマチックというよりはなんかプロレスで生きてきて、最後に自分のねある種、僕はもう詳しくはないんだけども、やっぱり一緒にやってきた人と共になんかリングで亡くなったっていうのは、まあなんか僕はそこまでのプロレスファンじゃないからあれはなんかこう偉そうなことは言えないんだけど、まあでもレスラー冥利に尽きんのかなって気もちょっとするけど、いやでもそれぐらいみんな悲しむぐらいの人だったんだなっていうことはね、で僕も少なからずの三沢の名前はもちろん知ってるわけで、聞いた時はなんかズドーンと思うものがなんかこう刺さったっていうかね、
って言いましたもんね、
ね、大して見てないのに、だからそこがなんかむしろ僕らもなんかこう本当に好きだった人たちにはかなわないんだけども、でもそういう僕らでもなんかこう衝撃を与えてくれるような人だったんじゃないかと、それはにじみ出てたんじゃないかなっていうふうには感じましたけどね、
ちょっとそのミッキー・ロークの映画を見た時にちょっと三沢さんのことも思い出して、
いや、ね、思い出すでしょうね、きっとね、今はタイムリーに、
ね、うん、はい、続いてもう一つ、こちらは質問ですかね、
はい、泥棒かささぎさんです。人気監督のところには毎日何百本という脚本が送ってくるって本当ですか？その中からどうやって撮る映画を決めるんですか？スピルバーグとか脚本を読む専門のスタッフを雇っているそうですが、雪貞監督もそうなんですか？
うん、うん、いや送ってこない送ってこないっていうのは嘘で、
結構この番組なんかもですね、なんか送ってこられる、
そうです、あ、そうかそうか、あ、そうですよね、はい、う
ん、この間もなんか送ってきていただいて、うん、なんか多分自分が読んでらっしゃる漫画ですかね、つむいたくさんの漫画とか、うん、
これを映画にしてくださ
いっていうのが、うん、なんかね、いろんな思いでね、はいはい、あるんですけど、うんうん、なんかね、やっぱりさっきも言ったように原作がある、うん、っていうことは非常にその相手がいるっていうわけで、
やりたくてもやれない場合もあるし、
うん、多分つむぎたくさんの小説、あの漫画なんかは、うん、ホットロードとかね、うん、僕も影響を受けてる一人です。まばたきもせずとか、うん、もうすごい好きな漫画がたくさんあるんだけども、うん、送っていただいたのも悲しみの街と純かな、それも僕全部持ってるし、うん、好きなんですけど、なんかね、多分つむぎたくさんのってなかなか映画化させてくれないんでしょうね、うん、きっとなってないってことは、うん、あそこだけの名作がね、うん、で、まあ、つむなんかこう、なんだろうな、そういうのをいただくってことはたくさんあるんだけども、なんか外国のように何百本っていうものをこうある映画会社に送られてきたりっていうのはあんまり僕のところには、そのあの基本的に自分で書いたものなんですってシナリオは読まないようにしてるんですね。
他の方
が、うん、特にオリジナル作品は、うん、なんでかっていうと、例えば僕がそれと同じようなものを企画してたとしますよね、うん、僕もオリジナルを書く人間だから、うん、なるべく人のオリジナルは読まないようにしてるんです、うん、そうするともし送ってしまってね、俺が読んで似たようなものを僕がもし表現したら、はいはいはい、きっとその人は俺が書いた、私が書いたものをどっかで雪貞はパクったんじゃないかと、うん、と思いますよね、うん、でそれは僕もオリジナルを書く人間だし、だからある種作家たちもきっと読んでくださいって言っても多分読まないと思うんですよ。でそれをたまたま目にしてしまうと、それを映画化してしまった時に似たものの表現が出てくると絶対みんなは恨むと思うんですよね。であとそうやって多分著名な人に送る人もいると思うんですよ。なるべく送らない方がいい。あとインターネットで発表する人もいるでしょ。それはもうパクられてもいいと思って発表しなきゃいけないと思う、ある意味では、だって韓国の、ね、監督たち話してたら、なんでオリジナル作んないのと、いやでも原作にそんなことあるんだって、いやこの原作はいいからだよって言うんだけど、そんなのパクってしまえとは言わないけど、似たものを自分で生み出せばいいじゃないかって言ったんですよ。それに似たものを自分のエピソードで作り変えればいいじゃないか、それってやっぱりある種のインスパイアされたんだけど、設定を変えたりシーンを似てるんだけど、自分のオリジナルの中に組み込んでしまえばお前のものだぞって言われたことがある。それも表現なんだと、って言われた時に、あ、そうかと。
この脚本を送ってこられる方っていうのは、その脚本家になりたかったりとかされるわけですか？
だから例えば見てくる、だったら自分で認められるところに、あの例えば検証があったりしますよね、うん、例えば
賞とか、
賞、うん、そういうところに勝負しに出る、うん、とか、あと自費出版するとか、発表すればいいわけですよね、
そしたらそのもうちゃんと権利もね、成立するわけです、
僕ね、よくインタビューとかで次の映画の構想とかをベラベラベラ喋ってたんですよ、よく、でも活字になるんですよね、僕ね、あんなの活字にしてたら誰か盗まれますよって俺ある時言われた時に、いや僕は違うと思うと、僕このインタビューで何年の何月号のここで僕この構想喋ってますよねって、僕の方が先なんだと、取られてもいいと思ってるんです。
なるほど。
取られても僕が思ってる真意は別の形になるだけなんで、それはどうぞと、ただ僕の方が早かったってことを思いついた時になるべく喋ろうと、最近ねそれが出てこないんですけど構想はあるんだけど言わなくなっちゃったっていうのもあるんだけど、昔はよくねそういうことしてたんですね、この小説を映画化したいとか、この映画が好きだとか、
難しいな、
言ったもん勝ちな世の中っていうのはちょっとあるから、
意外とこでもこの番組とかでね、あの意識しないところで出てきたりとかするところもあるかもしれない。
そうですね、
月刊雪貞功のポッドキャスト、
もう一通ぐらい読めますかね。
はい、ラジオネームモモニックさんです。最近友達と話をしていて思ったことがあるので監督に質問したいと思います。私はどんなに面白くても2回見たいとは思わない映画があるのですが、うん、友達は面白かったら何度も見たいはずだというのです、うん、私は1回目はあまり面白くなくても2回目3回目と何度も見たくなる映画の方が好きなんです、うんうんうん、これは単に好みの問題ですかね。何度も見たくなる映画には何か秘密があるんでしょうか。
あ、何度も見たくなる映画ってありますね。でもそういう映画は、
いや、見ていくたびにこうなんだろうな、あるなんか自分の人生の中に組み込まれていくんですよね、その見ること自体が。僕なんかは例えば成瀬みきおの浮雲、前から言ってるんだけど、うん、もう本当にこれは男と女の本当にもうある種ミニマムな関係というか、うん、もう切っても切れない関係が描かれてるっていう、うんうん、単純ですよね、うん、例えばパリテキサス、
はいはいはい、
これも何度も見たい。これはやっぱり父と子とか、うん、要するに絆みたいなものが描かれてるんですね、うん、もうシンプルなものですね、うん、あとエルスール、うん、これも父と娘ですね、うん、もう本当に単純です、関係性が、うん、ただそこの中に間を埋めるのはやっぱ映像美なんですよね、うん、でやっぱりそこを何だろう、体感していって自分の日常とか空気感にこう取り込むというかね、うん、でそれが自分の色になって、カラーになっていくっていうか、そういうものをやっぱり求めてんじゃないかなと。
あ、なんか映画ならではの表現がやっぱり何度も見たくなる、うん、こう秘密なのかもしれないですね、はい、
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。